SBS の日本語ポッドキャストです。
オーストラリアで肥満の問題が深刻です。その原因はライフスタイルの変化でしょうか、それとも環境や遺伝的な要素でしょうか。この3つのコンビネーションという考え方もあります。糖尿病など肥満に関連する健康の問題はオーストラリアの医療制度にとって今や複雑で費用の高い問題になっています。メルボルン大学とオースティンヘルス病院のジョセフ・プロイエト教授は、食べ物の成分に対する遺伝子コードの反応の違いを調査で説明しようとしていると語ります。
There is evidence also from humans that much of obesity is caused by environmental factors。
肥満の多くのケースにおいて、子宮の中での環境や生まれた時の環境が遺伝子に影響を与える可能性があることが示されています。遺伝子の働き方が変わってしまうということです。プロイエト教授はこのように語りました。肥満になりやすいかどうかは、幼少の頃、さらに遡って母親の子宮内にいる時から判断することができます。ニューサウスウェールズ大学で薬理学部長を務めるマーガレット・モリス教授は、母親の体重が子どもに与える影響を調べています。
We know that childhood obesity has now increased dramatically since the 1960s. Over 30% of Australian
children. 子どもの肥満は1960年代以降、劇的に増えています。今やオーストラリアの子どもの 30% 以上が体重過多か肥満に分類されています。1960年代以降、母親の体重も子どもたちと同じように増えました。オーストラリアの女性の 40% 以上が体重過多か肥満の状態で子どもを妊娠します。これは新しい現象です。2世代前までは起こらなかったことです。モリス教授はこのように語りました。バーカー IDI ハーツ&ダイアビーティーズインシチュートのジョナサン・ショー准教授は、12年間にわたる自らの研究で、オーストラリア人のウエストラインの平均が 5.3 センチ広がったとし、特に女性のウエストラインが拡大していると指摘します。
It's likely that that's going to continue in the next 10 or 20 years. So we're seeing people who are normal becoming
オーストラリア人の体重は今後10年、20年間増え続ける可能性が高いです。普通の体型だった人が太り気味になり、太り気味だった人は体重過多や肥満に少しずつ近づいています。今までのペースでウエストラインが拡大すれば、糖尿病が増え、心臓疾患など肥満に関係する病気が増えると考えられます。ショー准教授はこのように語りました。オーストラリアでは肥満を診断するときに、体重と身長の数値を使った BMI が使われますが、移民社会では BMI のみに頼った診断を行うことには注意が必要です。ショー准教授によると、人種によっては余分な脂肪が少なくても健康に影響を与えることがあります。出身地域によって、その人がどのように脂肪を体に蓄えるかは変わってきます。皮下脂肪は心臓や体のメタボリズムにはそれほど悪い影響を与えませんが、内臓につく脂肪は問題です。例えば、インド人は内臓脂肪を蓄えやすい傾向がありますが、そのような人は他の人よりも余分な脂肪が少なくても、健康に悪影響を与えることがあります。ショー准教授はこのように語りました。マッキンゼグローバルインシチュートの統計によれば、2030年までにはオーストラリアの人口の半分近くが肥満になると予想されています。糖尿病はオーストラリアで最も急速に増えている慢性疾患です。プロイエト教授は、今こそオーストラリア人は自らの健康に関心を向けるべきだと語ります。
We can try to avoid exposing our very young children。
私たちはまず子どもたちに砂糖を多く与えすぎないことから始めることができます。ですが現在は理由が何であれ、多くの人が肥満の問題に耳を傾けていないというのが現実です。プロイエト教授はこのように語りました。また、ショー准教授は、肥満の問題は議会レベルで取り組む必要があると語ります。
If we keep the whole of our emphasis on the idea that people need to know that they need to take responsibility and need
to make changes for themselves. 消費者が正しい選択をできるように情報を与えることに力を入れてきましたが、失敗続きです。これまでの20年間取り組んできたことですが、成果はあまりありません。情報を個人に提供することは重要なことですが、私たちは社会全体、国全体のレベルでの肥満対策が必要です。それは税金制度の改革です。安くてすぐ手に入れられる食べ物が、今のように不健康なものではなく、健康的な食べ物こそ価格が安く手に入れやすいという状況に変える必要があります。庄淳教授はこのように語りました。一方でモリス教授は、肥満と健康の問題についてより楽観的です。食生活の見直しと運動が肥満の問題の解決につながると考えています。
At any time of your life, you can improve your health. So, if you had a past where there was an unhealthy
life, 年齢に関係なく自分の健康を改善することはできます。これまで健康的な生活を送っていなかったり、親が肥満だったとしても、自分の健康は自分で変えることができます。私たちの調査では、あなたが今日から食生活の改善や運動に取り組むことが健康改善に大きな影響を与えることが非常に明確に示されています。モリス教授はこのように語りました。 SBS ではメルボルンの病院を舞台にした肥満についての全3回のドキュメンタリー番組 The Obesity Myth を今月4日、11日、18日の月曜日に放送しています。肥満は個人の選択の結果によるものとする見方が社会には根強くありますが、この病院では遺伝的な要素に左右される病気であるとの立場で肥満の治療を行っています。番組では最新の研究結果など科学的な要素を盛り込みながら肥満と戦う個人の姿を追います。すでに放送されたエピソードについてはインターネットで番組を視聴できるSBS オンデマンドサービスで見ることができます。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。